スモアーティストファイル、今野孝明のミュージックトレジャー。地元ゆかりのアーティストが日替わりで担当する30分、アスモアーティストファイル水曜日。
こんばんは、今野孝明です。2月にね入ってもう20日経ちましたけどね、実は、2月19日昨日ですね、僕の誕生日だったんですよ。はい、いろいろな方からねメールいただいたり、プレゼントをねいただいたり、本当に楽しい一日だったんですけどね。まあほとんど仕事してましたけど、でもね誕生日っていうのはね、もう本当にその日だけは自分のためだけにねお祝いしてもらえる日だと思うので、皆さんも誕生日はね、大切にしていただきたいですし、普段ね言えないわがままなんかも言っちゃってもいいんじゃないかななんて、思います。はい、ではですね本日の1曲目お届けしたいと思います。 Mr.Children で終わりなき旅、どうぞ。
形にはまってく。 誰の真似もすんな、君は君でいい、生きるためのレシピなんてないないさ。感じてさ駆け抜けた道を振り返りはしないのさ、ただ未来へと夢を乗せて、閉ざされたドアの向こうに新しい何かが待っていて、きっと
今お聞きいただきましたのはミスターチルドレンで終わりなき旅でした。はい、じゃあメッセージいただいているのでご紹介したいなと思います。27歳ののめこさんからです。こんばんは、今野さん、お誕生日おめでとうございます。突然ですが星に興味ありますか？今月私も誕生日でして、当日休みをもらえたんで一人でプラネタリウムに行ってきました。向こうが丘遊園にある科学館で世界で1台しかないマシンで映し出した星は綺麗すぎて、ナレーションの癒し声と合わさってとても眠くなりました。受付で渡してくれる望遠鏡で見るとより細かい星がいっぱい見えて楽しかったです。誕生日くらい自分にご褒美あげてもいいですよね。興味がありましたらぜひ行ってみてください。はい、ありがとうございます。向こうが丘遊園ね、すごい懐かしいですね。神奈川県にねあるんですけども、実はそこからね、何駅かね行ったところにね、読売ランド駅前っていうね駅があるんですけども、そこにね以前スタジオがあったんですよ。はい、なので読売ランドね、よくこう車でも通ってたので懐かしいんですけども、そういう場所があるんですね。全然知らなかったです。僕がね多分無知なだけだと思うんですけども、夜空をねこう見上げるっていうことが、あの茨城県に来てね、あのスタジオの上からねこうね見るね夜空がすごい綺麗なんですよ。 こんなに星が出てるんだみたいなね、東京だとなかなか、見れないので、スタジオにいるときはたまに外に出てこうね星見てるんですけど、人工で作ったねその輝きっていうのもすごい綺麗だと思うので、一度行ってみたいなと思います。のめこさんもね、誕生日が今月だということで、僕の周りにも2月生まれすごく多いんですよ。先週ねゲスト出演していただいた伊藤のり子さんもね2月生まれだし、うちのスタッフもね、女性2人が2月生まれなんですよ。すごいですよねはい、まあ、冬生まれということでね、寒さには若干強いと思うので、この寒い冬も元気に乗り切っていきたいと思います。はい、ありがとうございました。じゃあですね、次の曲ご紹介したいと思います。フランプールで証お聞きください。
うまく歩けない、遠ざかる君に手を振るのがやっとで、声に出したら引き止めそうさ、心でつぶやく僕は僕の夢へと、君は君の夢を。当たり前のぬくもりなくして初めて気づく寂しさを噛みしめて 束いくつ交わしても慣れないなのに追憶のかけらを敷き詰めたノートに君のいないページはない溢れた砂
はい、今お聞きいただきましたのはフランプールで証でした。それではね、本日2件目のメッセージご紹介したいなと思います。リコさん、こんばんは。まだまだ寒い日が続いていますが、風邪などひいてないですか？最近私は大変な仕事を終えた時など頑張ったなという時に、地元にはないちょっと離れたコーヒーショップで普段は頼めないような高めのコーヒーを頼んでゆっくりと過ごすようにしています。自分へのご褒美ですね。本当に小さな贅沢ですけど、今野さんは頑張ったなぁと思う時に自分へのご褒美って何かありますか？はい、ありがとうございます。すごくね、僕もコーヒーが好きなんですよ。コーヒーショップをね、開業したいなと思うぐらい、好きでね、いろいろなコーヒーショップというかね、個人のねコーヒー店行ったり、豆屋さんでいろいろ取り寄せたりね、自分でちょっと焙煎とかはしてないんですけど、ドリップの方法とかいろいろね、実験したり、結構ハマってましたね。今でも自分でドリップしてねコーヒー飲むようにしてるんですけども、うん、すごくいいね、趣味というかストレス発散法だと思うんですね。僕はね、そうだね、頑張ったなと思う時に自分へのご褒美、やっぱりリコさんとね同じ方向の考えですけども、美味しいものを食べに行くとかね、まあそういったことが自分へのご褒美かな。あ、そうだ、まあ誕生日っていうね話題もさっき出たんですけど、出たって自分でも出しましたけど、実はですね、自分への誕生日プレゼントとして 3DS を買いました。はい、ちょっと映画でも一本ね見て気分転換しようかなと思ってね、ツタヤに行ったんですけど、そこでドラクエね7をね見てしまって、まあ、そのね対応機種が 3DS だから、買いざるを得なかったっていうのもあるんですけどね、普通の DS でねできれば全然前買ったの持ってたんですけどね、衝動買いしてしまいましたね。あまり大したねやりもしないのに買っちゃったんですけど、19日ね、まあ、誕生日に夜買いに行ってね、映画をね見るために撮っておいた2時間から2時間半の時間をですね、ドラクエ7に当ててしまいました。はい、まあ3時間ぐらいねちょっとやっちゃったんですけど、ハマってね。はい、なかなかねレベル上げるだけでも大変だし、まとまった時間取れないとね次のステージ行けなかったりするからね、いつクリアできるのかわからないんですけど、まあ半年ぐらいね覚悟でちょっとやりますけどね。はい、あとしばらくねこうやらないとどこまで何をやったのか忘れちゃうっていうね、そういうこともあるんですけどね。はい、ちょっと話がかなり脱線してしまいましたが、自分へのご褒美はね、僕も小さい贅沢っていうのがね、喜びになるので、ゆっくりと贅沢にねコーヒーを飲んでもらえればと思います。はい、ありがとうございます。またメッセージくださいね。 はい、もう一件ねご紹介したいと思います。ラジオネームみぽりんさん、今野さんこんばんは。昨日は今野さんの誕生日だったんですよね。おめでとうございます。実は最近悩み事があるんです。その悩み事というのは、いくら寝ても眠くてしょうがないんです。毎日だいたい7時間から8時間は寝ています。休みの日は下手すると10時間ぐらい寝ちゃってます。今野さんはあまり寝る時間がないと思うんですが、こんな私ってどう思いますか？何かいい改善法あったら教えてください。それではラジオ頑張ってください。はい、ありがとうございます。そうですね、僕もねなかなか起きれない。毎朝目覚まし鳴らすでしょ。そうだね、そこから10回ぐらいね目覚まし鳴らすんですよ。それでようやく起きるって感じですね。でね、僕の場合はなぜかね目覚まし時計鳴る3分とか4分前ぐらいにいつも目覚めるんですよね。で、あと、あ、もうちょっとあと 2,3 分寝れるみたいな感じでもう1回寝て鳴り出すと、うわだるいみたいな、そういうのの毎日繰り返しで、その目覚ましになる前にこうすっきり起きたならそこで起き上がればいいのに、ちょっとね意志が弱いんですよね。また寝ちゃうんですよね。ミポリンさんもその途中でね寝てる間起きたりしないのかなと思うんですけどね、すっきりねこう目がね覚めるタイミング絶対あるはずなんですよ。そこでもうあと1時間寝れると思ってもこう起きちゃうっていうのが、一番いいんじゃないかなと。僕からのアドバイスはそれですかね。で、自分がしろよっていう話なんですけどね。もう子供の頃から、達成できてない、目標でございます。はい、僕もちょっともう一回気をね、引き締めて起きるようにしたいと思いますので、はい、一緒に頑張りましょう。よろしくお願いします。じゃあね、本日もう一曲ご紹介したいと思います。ゴールデングローブ賞のねテーマソングでもあるヨシキのゴールデングローブスイム、お聴きください。どうぞ。 はい、今お聞きいただきましたのはヨシキでゴールデングローブスイムでした。はい、いつもね早いんですけどね、もう番組も終わりの時間に近づいてまいりました。今週もねいろいろお便りいただいたり、とてもね楽しい時間だったとね感じております。自己満足かな。はい、じゃあですね、来週もまたお便りたくさんねお待ちしております。メールは795@fm-asmo.co.jp 795@fm-asmo.co.jp、 ファックスは0191-48-3364、 0191-48-3364。 あとはTikTokレコーズのねホームページからメールでいただいたりファックスいただいたりでも OK です。それでは久しぶりにね、あの僕の未来の扉のねデモ音源を聞きながらお別れしたいと思います。また来週お会いしましょう。お相手は今野孝明でした。傷ついても誰かそばで君を